どうぞよろしくお願いいたします。私は日本の南西諸島、琉球列島あるいは沖縄県、名称はあれなんですけれどもから、女性の産地活動について、今回は歴史的な考察ということで、16世紀の状況をご報告したいと思います。古琉球の女性産地の活動、16世紀を中心にというふうに題をしましたけれども、この沖縄というところは日本本土とは少し異なる歴史を歩みまして、独特の文化、女性が産地を司る宗教文化というものを育んでまいりました。耳慣れない言葉も多いと思いますので、はじめに古琉球という時代区分とか女性産地とか、またこれから扱う文献等について簡単にご説明したいと思います。古琉球というのは沖縄の歴史の時代区分でありまして、レジュメの最初の琉球沖縄市の時代区分って書いたところに書きましたが、戦時時代、古琉球、近世、近代と大体こういうふうに分けております。沖縄というところは国家の形成が農耕に比べるとだいぶ遅いわけで、考古学でいうところのグスク時代というのは大体12世紀ぐらいから始まるんですが、これは島のいろんなところに城塞であるとか、石垣の石積みにグスクって呼ばれるものができまして、要するに地方にいろんな勢力が、小規模な勢力が出来始めてきたのが12世紀頃です。でそういう勢力が次第次第に大きくなってまいりまして、沖縄本島を統一するような国家が成立して、で琉球王国っていうことになるわけですけれども、その琉球王国が貿易等で非常に栄えて、その繁栄した琉球王国 の, 利益を得るためにですね、薩摩の島津氏が武力侵攻すると、1600年ですけれども、そこまでの500年間ぐらいをこの古琉球というふうに言っております。国家の形成期から、統一王権の成立発展、そして、自律的なその時代の終末を古琉球と言っています。で、1600年から、沖縄の近世に入りまして、これで大体日本の近世と並行していくわけですけれども、薩摩の実質的な支配下に入りながら、しかし貿易をすることが主要の利益、主要な利益だったっていうのもありまして、中国との薩風新興関係を維持する、対面としては独立国家であるという非常に複雑な関係を持ちまして、昔はこれは領属体制なんて言ってたんですけれども、今にしては幕藩体制下の異国っていうような言い方を前田豪商氏が提出されて、そういうふうに呼ばれております。この古琉球の時代の女性産地の活動をなぜ取り上げるかというふうに申しますと、多分沖縄のさまざまな文化、この宗教文化だけではなくて、さまざまな文化の原型が作られた時代であり、その時代のことがやっぱりどうも分かんないと、その後文献なんか上でだいぶいろんなことが分かると思います。近世とかまた近代の民族もよく分かんないんじゃないかということで、今回取り上げてみました。でこの古琉球の産地活動に対する従来の評価は、沖縄学の父であります伊白悠氏が、再生一論っていうのを出しまして、大変古典的な使い方なんですけれども、聞こえ大きみを頂点とする女性神職の組織が民族的宗教にない、国を頂点とする政治行政組織と一体になって再生一の状況を作り上げたというような見方が、長らく、一般的に行われてきたわけです。ただ再生地っていう方は非常に大掴みな捉え方でありまして、実際に女性 性たちが宗教的な力を持っていて、実際の事業性をする男性たちとどういう関係を具体的にこう結んでいたのかということに対する問いが、実際のこの参政治論によって、その問いをこう発するということがもう少し深めるということが随分遅れたかと思います。ただしその中で伊波文也と同時代の人ですが、佐喜眞浩平さん、この方は裁判官だった世話の上、法律論にやっぱりこう関心があったかと思うんですけれども、そのために割り方の実態に踏み込んだ問いを発しておられる珍しかったです。でただし佐喜眞さんは当時流行ってた保険論なんかの影響が非常に強くあって、ちょっと最初から結論があるような自分が見たいものを見ているようなところがあります。佐喜眞浩平氏の二重統一論というのは一言で言ってしまえば、女性女君というのは第一次主権者で、国王は第二次主権者である、宗教的な権威を持って女性たちが、全てをリードし、国王はその上に乗っかって政治を行っているというルール、そういう捉え方をしたわけです。でこういう捉え方は、1980年代以降ですね、沖縄の歴史っていうのは非常に実証的な研究が進みまして進展を見ているわけですが、その沖縄歴史研究の、リードを収集していらっしゃいます高良倉吉さんなんかから見ると非常に批判が強いわけです。高良さんは王権の絶対性ということをおっしゃっています、事例書の研究をされて、神女職も、国王の民族職制の一つに過ぎず、王国と国王の安寧を祈り、王権の抑制を担う宗教組織に過ぎない、王権が真剣に関係することは明らかであるというふうに、行政上の文書から見て、この女性祭祀の組織っていうのは王が任命するんだから、王のもとに引き付けられた一つの職制に過ぎないんだということをおっしゃっているわけです、ただこの問題っていうのはもう少し幅広いところで議論しないと結論がつかないのではないかと思います。こういうふうに極端なところに、捉え方に随分幅があるわけですけれども、古琉球の資料をもう一度読み込んで、その実際に祭祀活動にどういう社会に位置を持っていたのかということをの適切な位置を見定めてみたいと思います。でこの伊波さん、佐喜眞さん、高良さんの、それぞれ その女性主催者たちに対する呼び方が違っておりますように、統一した用語っていうのが実はあまりないんですけれども、私は沖縄の女性主催者たちを、女性祭祀っていうふうに仮にこういう用語を使っております。神女っていう、高良倉吉氏が使ってらっしゃる神女っていうのが御物研究等からの分野から最近よく使われている言葉なんですけれども、こういう沖縄研究でだけ通用する言葉ではなくて、なるべく他の地域との比較を可能にするためになるべくこう一般的な用語を使いたいという気持ちがありまして、プリンストの訳語としての祭祀という言葉を使わせていただきたいと思います。で資料をまずご紹介いたしますけれども、古琉球の研究がこれまで遅れてまいりましたのは実は資料が非常に少ないということがあります。同時代資料としては本当に少なくって、16世紀ぐらいになりますと沖縄では琉球国では石碑が盛んに購入されます。でその石碑も漢文のものと金巻のものがありますが、そのうち金巻の碑文に限って女性祭祀の祭祀活動についての記述があります。で、もう一つはおもろ草子です。おもろ草子っていうのは儀礼や祭りの中で歌われた歌謡の修正で全22巻ありますけれども、 ども、そのうち牧野一が1531年の成立、で牧野二が1613年で、牧野三以下の大概が1623年ということになっておりまして、大体これが実際に歌われたのはおそらく古琉球の時代、古琉球の時代に女性祭司たちが儀礼を行って、いる中で歌われた歌謡であろうと、いうふうに思われます。で同時代資料、国内の同時代資料ってこの2種類でして、あとはこうよそからやってきた外国人が一時的に滞在して、記録したものになります。で一つは中国からやってまいりました明の皇帝の使者の報告書であります、作風史録です。作法と書いて沖縄では作風と呼び習わしています。で歴代王様を作風するために使者たちが訪れて、大体これは風待ちの関係がありますので半年間ぐらいは滞在したみたいです。で最も古い記録は、小生王の作風史陳漢の史琉球録というもので、1534年のに沖縄にやってきた琉球にやってきた人物です。その後歴代のものがありますけれども、その内容はまた後で、見ていくことになります。それからもう一つ琉球新陶器っていう有名な日本の、浄土宗の僧太忠が表した呪術があります。太忠はこう仏教の勉強するために中国に渡りたくて、浄土宗のかなりこうよく学識も身につけた僧侶だったようですけれども、九州の方にやってきます。で九州に博多の方に来てもなかなか船が捕まらないので薩摩の坊津に来て、でさらになんかこれも便箋が得られないので琉球王国までやってきて、島民の機会を伺うわけですが、当時もう民末で保存社会が安定してない状態でなかなか船を得ることはできなくて、結局3年間1603年から6年まで琉球に滞在して、志を得るまま京都に帰っていった。でその帰っていく途中もしくは帰っていった直後に表したのがこの琉球新陶器という書物です。大概は仏教のことが書いてあるんですけれども、一部にその沖縄当時の沖縄の状況が書かれております。で、他はですねその後近世の時代に入ってから成立した書物になります。中山聖巻という琉球王府の手によって最初に書かれた歴史書1650年の成立ですが、であるとか、18世紀になりますと、いろんな書物ができてきまして、旅館の創始であるとか琉球王府由来記であるとかっていう書物が出てきます。で私はできるだけこの同時代資料を使って古琉球の状況を読み込んでいきたいんですけれども、この古琉球の資料はこの碑文やお物のように、資格が非常に限定的なものであったり、一時的に滞在した外国人の記録であって不正確な原文や誤解が混じる可能性を排除しきれない、そういう種類の資料しかないわけです。で一方近世の物件は古琉球の資料を主な材料にして編纂されておりますので結構入り組んだ関係があって、2つ以上の資料にあるからといって単純にこれは信頼できるんだとも言えないし、結構面倒な資料操作が必要のようです。で実際本当に最初読み始めた時はどれくらいを信用していい、その記述の内容を信用していいのかどうかということに非常にこう疑問があって、どれくらい細かく読めるのかということがよくわからなかったんですけれども、今日にも通用します、沖縄の祭祀儀礼の基本的な捉え方、 教練信仰、まあ、シャマニズム の、 あの視点立場に立ってあのこれらの資料を眺めていくとおおよそその概略っていうものはあの捉えることができるんじゃないだろうかというふうに思うようになりました、まあ、できるだけ慎重なあの資料批判と記述の相互関係を検討しながらあのそれでは資料をあの見ていきたいと思います。古琉球の祭祀像というところに入ります。で、古琉球の祭祀たちは、どういう、資格を持ってですね、祭祀になっていたのか、どのように社会から見なされていたのかというところをまず読んでみたいと思います。その小正王の8年に沖縄にやってまいりました、陳寛という殺風氏が、書きましたし琉球録という記録の中にあの記録はこのように始まっております。俗神を恐れ、神は皆婦人をもって死とです。おおよそ二夫を経たる者はすなわちこれを死とせず多く断ればすなわち召集してきたり王政子および媒人を率いて皆当主百回する。女性祭司はあの神の死である。死というのはあの和語のよりましと大体同じような意味のようで、この死とかよりましに相当する琉球語はあのこれあのおもろそうしに、差し子とかむつきとか意見だとか内挙というようなあの言葉が出てまいります。それぞれちょっと微妙に多分違うはずなんですが細かいあの際まではよく分かりませんがこうした多様なのこうよりましを指す言葉が見えるところに、まあ、当時シャマニズム文化の豊かな展開があったことを思わせるわけです。で、チッタンは、最初の資格っていうのは、未婚既婚を問わないけれども、まあ、二夫を経たるというものは死とせずなので、まあ、再婚とかそれからまあ不倫ですね、そういうのは不適格だというふうに言っているようです。ただしあの沖縄の社会っていうのはあのさっきちょっと皆さんがあのこう離婚とか結婚とかっていうのは割とこう自由に行われて、今東アジアの人たちの状況じゃないかっていうふうにおっしゃったんですけれども沖縄まさしくそうでしてあの 近代まで本当にあの農村社会ではあの、まあ、非常にあのこう離婚再婚多かったわけですが、近世 の、 あの実例を見てみますと、決してあの最初あの結構あの王家の祭司であの非常にあの地位の高いような人でも、再婚っていうことは結構しているようなんで、この陳寛の四国の中の二夫を経たる者は不適格であるっていう書き方が果たしてどういう事実に基づいているかは、まあ、若干疑問が残るところです。それからこの記事からもう一つ言えるのはあの神と、まあ、表現したあの女性祭司というのはあの、まあ、ゴールドに結ばれるような存在で王やあの万民から拝まれる畏敬される存在であったということです。でこの陳寛から、大体こう70年ほど後でしょうか、少年王の18年、まあ、これはもうあの薩摩が武力侵攻する直前ということになりますけれどもその古琉球最後の時期にやってまいりました殺風氏カシオの史琉球録を見ますと、次のように書かれております、国中神を敬う神に女王なる名前すなわち王州の姉妹の族与々、神仙によりてもって相変わる選ぶ時神父の言女王級に挿入し、ついに、祝前として礼儀あり敵敗者といえどもまた最後せずいわゆる女軍なる者は皆両家の女なり、女王これを明前とすれば、すなわち異様子のみに下す、この女王という言葉はカシオの独特の捉え方ですけれども、まあ、あの女性祭司の長である聞こえおきみのことをこう述べているものと思われます。この聞こえおきみには国王の姉妹などが信託によって選ばれるで大きみに就任すると聞こえおきみをとる というあのゴッテンと書いてウドゥンというふうに呼びますけれども、キコヨウキミウドゥンというあの独立した祭祀施設に入って、結婚していても再び夫に会うことはない。でまたその本当にたくさんの君君と呼ばれる、あるいは塾君というふうにあの中国人の方は書いていますけれども、こういう人たちは両家の子女がなっていきます。で、キコヨウキミがその女性の身に異常を起こして祭司に就任させるというようなことがあの歌詞では書いているわけですけれども、これはあの今日でも、一般の女性が、孫楽のノロであるとか、司であるとか、そういう女性祭司になっていく過程には必ずそういうことがありまして、身体や、精神や、人生の上に何らかのこう異変異常が現れると、まあ、それを神代わりなどといって、そこに真を汲み取ってあの祭司職に就任するケースが多い。まあ、そういう意味ではあのこの神があのあここは、女王がのこうその異変を起こすんだというふうに書いていますけれども、神神霊がですねあの一般の女性の身の上に何らかの異変を起こして、でそこに真を汲み取って、再職に就任していくという点では、まあ、古琉球も今日の民族もこう変わることがないように思われます。次に大中の琉球式登記を見ますと、卓上33人は皆持って王家なり、妃もその一つに貴婦人を長とする、すべて君と称す。このほか田舎変動の卓女は、数も定まりなし、家をも建てずというふうに書いてあります。まあ、鎮官は師父、神の師よりましって書いたものを、大中は卓女というふうに表現しているんですが、まあ、どちらも表現する女性というような意味合いであろうかと思います。祭祀組織についてここでは言及があります。中央部が聞こえを決めを長として33人の君と呼ばれる祭司、みんな王家の関係の女性で、王妃もその一人であるというようなことが書かれていて、まあ、これは近世の女官武装士なんかの聞こえを決めが33分の祭場であるというそういう記述の、まあ、元になっていったあの記述ではないかというふうに思います。で、大中は地方について、地方の祭司は、定員もなく決まった家筋もないんだというふうに書いていますが、まあ、首里に滞在した大中が地方の村落の実態についてどれほど実態的な知識を持っていたかはあの疑問があります。現存する古琉球のノロの事例書には、その新しくノロになる人物が元のノロの子であるとか名であるとか、そういうふうにこう前任者との親族関係の記載があり、当時も祭司には定員があって、権力関係によって継承されていたことが分かります。まあ、このように大中の知識は曖昧さをも含んでいるわけですが、中央の王家の祭司君に対して、地方の祭司ノロ、まあ、ノロという言葉は出ておりませんけれどもノロがいて、両者は等しく卓上として捉えられる存在だ、そういうことがあの、まあ、あの大事なんではないかと思います。では儀礼、この祭司たちがどういう儀礼を行ったのか、その儀礼の姿を叙述するものを次に挙げておきました。いちいち読んでると時間がなくなってきますので、下のものをかいつまんで内説明してあるものだけ読ませていただきますが、これは実際に鎮官が見たものではなくて、琉球には福建から渡ってきて琉球王国の貿易実務に携わっていた福建人の方の人たちがいたわけですが、そういう人たちからの伝聞ですが、殺到儀礼の前後にかなり大規模な儀礼が行われている。300人から500人の女性祭司が頭に草を巻いたかぶり物をいただいて、手には木の枝を持って馬に乗ったり、歩いたりして、王宮に入って、まあ、遊びをするんだ。でその遊びには歌があって、で1人が歌うと皆がその歌に唱をする。 その成長は物悲しい感じなどと書かれています。古琉球の儀礼はこのように非常に大掛かりなものであった、まあ、この300人500人というのはそのまま受け取れるかどうかはともかくとして大規模なものであったと考えられますが、現在の儀礼はそれほど大きなものは全くありませんが、形の上では概要はそれほど違わないかと思います。今日でも1年に1度ほどその村落の非常に大きな儀礼に限って祭司たち、ノロたちはその草のかぶり物をかぶったり、草木の取り物を手に取ったりして、掃除をして、うむいなどの神歌を歌います。でその掃除は基本的に神を表情する装いであり、またそのうむいなどの神歌によって、人々を祝福したり神を表すというふうに考えられます。国神の御神であるとか、宮古島の親神であるとか久米島の馬地など、がそういう儀礼にあたります。まあ、そういう意味では古琉球の儀礼は儀礼の規模の大小ともかくとして今日のやはりそういう伝統を受け継ぐ儀礼が今日でも行われているということができるのではないかと思います。で、また別の角度から大中の琉球新道記の方では、守護の神金馬門の祭司として、この儀礼を描いているわけですけれども、金馬門というのは海底から現れる丸月のように現れて卓があるで、ところどころの拝み林に遊ぶというふうに言っています。守護の神金馬門は毎月拝み林、まあ御嶽のことだと思われますが、その聖域に現れて遊びをいたします。茅を手に持ち、またおもろを歌うんだ。このこういう描き方は札幌四六の叙勲の遊戯の姿と相似形であり、祭司が表列して行う儀礼を守護の神の出現として、描いて叙述しているに過ぎないだろうと思われます。同じ時代の碑文、国王聖徳碑という碑の文章に、首里の弁論書記という、国王が祈願する大変大きな御嶽ですけれども、それについてこれは聞こえ大きに君に神仏のお遊び召し終わるところというふうに書かれており、まあ、女性祭司と、神仏を並列的に捉えて、おります。これもまあ同じ一層の表れではないかと思います。古琉球の女性祭司は表礼して神々の現れを表現するので、儀礼の中で祭司と神は和歌が高く結ばれており、社会の捉え方もその炎上線上にあったと見ることができます。儀礼の特徴として、四年ほどを挙げることができます。タグ女たちは儀礼の間飲食しないのに非常に健康である。2点目としては、山野を抜傷しても傷を負わず水に入っても濡れない。3点としては最後に神が離れるとき女は下死し、赤土を水に溶いて飲ませると生き返る。第4点としては一人称でから家に帰る。まあ、これは一見神秘的な言説も含んでいるわけですけれども、今日でも宮古島の親神山市の周辺では、こうした言説を聞くことができます。親神山市というのは、祭司たちが一定期間宴にこもって村落の祖先親神になって、まあ、昼も夜も、宴拝所、まあ、聖域を巡り歩いて、また村の中の祭場に現れて村の起源や歴史に関わる神歌を歌うという儀礼です。この親神に参加する宮古島狩又の祭司たちは次のように言っています。親神になって山に入ると飲まず食わずだけれども神に守られているから体は非常に元気だ。夜中も、険しい山道を裸足で歩くけれども決して怪我をしない。でこれは実は同じこの話をした直後にですね、 実は敬っていうのは家族の支えがないとこうやれないんだよ。夜になると家族の女性が食事を運んできてくれる、そういう協力がないとこうできないんだってことを言うんですね。つまりその前に敬いになって山に入ると物を食べないっていうのは、まあ、事実とこう異なるわけなんですけれども、別に嘘をついてるっていう意識は全然ない。むしろこうあるべきなんだっていう、祭司というのはこういう状況に入ったらこうであるべきなんだっていう、そういうこういわば何でしょうね、観念イデアのようなものがあって、それがまあ伝承になって敬いとともにずっとつなが伝わっていて、で敬い祭司の周辺では祭司で敬いになる人たち自身もそう言いますし、村の人たちもそういうことを言います。それがですね、今からだいたい500年、400年ほど前ですか、にやっぱりその琉球王国を訪れた太一もですね、ほとんど同じことをこう聞いているというところに、何て言うんでしょう、こういう儀礼の本質っていうのはあんまり変わらないものなのかなっていう気がするわけです。また敬い祭祀は狩俣とか、隣の村落の島尻っていうところでも行われていますが、島尻の敬いでは、最後に神が放てる、まあ、1週間ほど続く儀礼が3ヶ月ほど続いて、その一番最後の時に神がその祭祀から離れていく瞬間があります。それでもって儀礼が終わるんですけれども、その時に祭祀たちは防火状態になって走り出して、まあ、そのままに放っておくと怪我をするものですから、家族の人が後から追いかけてですね、捕らえます。でそうすると大体こう失神するっていうんですね。で家族が解放して元の状態に戻るんだそうです。でこれなんかもその太一が記録しているその一旦死んで生き返るっていう、この神が離れる時の儀礼と対応する事実であります。また敬い祭祀では狩俣でも島尻でも山ごもりをしてその祭祀の期間こう儀礼があるわけですけれども、それが終わった後2、3日とか儀礼の規模によって違うんですが、数日間集落内の祭祀施設、ムトゥと呼ばれるところに泊まり込んで、その後で自宅に帰る、なんか中間の期間みたいなんですね。そういうところもこのあえて1日して本拠に戻るっていう、こういう記述と、まあ、整合性があるところです。こういうふうに儀礼の細部に目を向けると、実は古琉球の儀礼と、今日の、まあ祭司たちが行っている中でも特に神として出現するような儀礼ですね、そういうものとの間には相当な共通性があり、まあ、民族宗教の根の深さを認めることができるのではないかと思います。で、古琉球の人々はこういう祭司たちが神になって現れる儀礼みたいなのを、まあ、どういうふうにこう社会的に認知していたのかということですが、中間の新琉球録にこういう記述があります。8月の中秋節になりますと、殺風止を迎えて、中秋の宴っていうのがあるんですけれども、その中秋の宴の時にですね、当時の小生王は、信仰を送迎するために、神が、まあ、下るのを送迎するために初めのうちはこうやってこないで、ようやく羊の時、午後1時から3時ごろになってから宴席に着いたという記事があります。これはそのもてなされている側の陳官が記述しているわけですね。で、信仰はおそらく7月2日に王が殺風を受けたので、それを祝うために神々が下ったものと思われます。こういうことをですね、まあ、当時は本当に殺風止にも隠したり、あるいはこう同じこれは中秋の宴の日だから別の日にしてくれとか、そうい こう調整は一切せずにですね、どちらもこうやっぱり重要な儀礼だったと見えて、まあ、同時並行で行われている。また殺風止もこう遅刻して、やってきて、まあ、信仰があったから遅刻してやってきたんだというようなことを言っている、まあ、当時の非常におおらかな 態度が伺われるわけです。で今後このように女性祭司が漂礼して神々の現れを表す儀礼について、まあ、総称として信仰儀礼という言葉で読んでいきたいと思います。ではこういう信仰儀礼は実際にどういう内容を持っていたのか、祭司たちの活動の中身に入っていきたいと思います。第一点としてその古琉球の祭司活動の一番当時目立つ特徴というのは実体的な力を振って方言を守護するというものだったようです。多くの資料がこのことに注目をしております。謀反や悪行を察知して、王様にそのことを告げ、自ら刑罰を与える、あるいは外敵の侵入を退けるというの非常に実体的な力を振るったようです。チッカンの支流という録には、このように防戦のところだけ読ませていただきますが、黒人おおよそ不善をなすを図らんとこすれば神即や、王に継ぐるとか、神すなわ、それから和光が、王をですね暗殺しようとこういう企てをしたときに、神すなわちその船を禁錮し、かえて、水を塩となし、かえて米を砂となす、ついでシュールリクスですね、というふうに書かれています。ざっと読んでしまいます。大中の神道琉球神道記にですね、希望の者は口を裂き、悪心は、胸を切り、とりもなれざる女性たち、矛砲撃って言うんでしょうかね、砲撃の振る舞い、なお許し所作の悪行をいちいちにつまびらかに述べて責めたも当に争うべきようなしとか、近世に入ってからですけれども小条件の、中山政官にはやはり荒がかりという儀礼の中で祭司たちが、王臣臣下たちの尋常な悪行をつぶさに述べたまいて、刑罰を加えたもというような、記事がございます。下の説明の方にいきますが、超自然的な力を発揮して王と国土を守護する祭司の働きが具体的に述べられております。黒人の不全を察知して王に告げる、また荒がかりとか荒神というような儀礼があって、日頃悪行の者、王府を誹謗する者、防犯者を暴いて自ら武器を取って刑罰を加える、和光などの外敵が侵入した場合には、超自然的な力を用いて退ける、神すなわち祭司が完全的な力ではなく超自然的でしかも実体的な力を用いて王権を守護することが、期待されていた、時代だった。そういう力を持つゆえに、神イコール祭司は、畏敬されたんだというふうに、これらの資料は強調しております。どうか信じられないような話が書いてあるわけですけれども、実はこういうことにも実は民族レベルで根になる事実はあるのではないかと思います。これまであまり注目されておりませんが、民族レベルでは女性祭司は共同体内部の悪事を正し秩序を回復する役目を担ってきたと考えられます。国頭地方の、沖縄本島の北部地方の野呂から明治の初め頃まで行われたという一種の神聖裁判の伝承を聞いたことがございます。村で盗みなど、重大な犯罪が起きて犯人が知れないとき、祭司たちは御嶽に村人を一人ずつ呼びただして、問いただしたそうです。犯人は神の前で必ず告白したというふうに言っていました。で、それを祭司たちは告白した犯人を許し、で宇宅で見聞きしたことは決して外に漏らさなかった、こう外でそういうことを漏らすとですね祭司自身死んでしまったんだというふうに言われています。 まあ、こういう儀礼はですね、まあずっとこう近世を通して行われたようなんですが、まあ、古琉球の儀礼はこのような民族宗教に根ざす祭祀本来の機能、共同体の悪を正し秩序を回復する役割を国家レベルにこう拡大し、まあ、それによって王権に取り込まれて、まあ、若干こう王権に奉仕する形で変質していくわけですが、まあ、全く根も葉もないことではないということができるのではないでしょうか。また戦争の中でも祭祀の力、実体的な力というのは期待されておりまして、上の七型 の最後のものですが、中山政府の牧野六に、八重山遠征、1500年に行われた戦争の記述があります。八重山の豪族、小宅赤八という人物が首里王府に、効能をすることを拒絶したために、首里王府の軍勢が派遣されております。その時石垣島の海岸に八重山軍が布陣するとともに、数十人の祭司が手に枝穂を持って大声で罵って呪詛したというふうに、まあ、中山政府はこれ王府が作った歴史書ですけれども、書いております。一方王府の側にも彦四君の命によって久米島の君春という女性祭司が従軍して、まあ、その霊的な働きによって、首里軍を勝利に導いたという伝承がございます。まあ、おもろ草子を見ると、こういう時に歌われたらしいおものがいくつか見られます。まあ、こんなふうに古琉球と今日の一番大きな違いというのは、祭司たちが宗教的な力を実体的な社会に及ぼすような形で振るうことが信じられていた社会であるということを、しかしその役割のやっぱり根になるような基盤になるような働きというのは共同体のそれにも見出すことができるんだというふうに思います。ではこれらはすべて祭司が神になって現れて、悪を正したり、悪を滅ぼしたりするわけですけれども、そういうものも含めた信仰儀礼が実際にどれくらいの頻度でどのような内容のものが行われたのか、比較的資料が残っております、小聖王の時代を例にとって見てみたいと思います。小聖王は1527年に即位して56年に死去するまで29年間王の札についておりますが、そのうち資料に残っているだけで8回の信仰儀礼が行われております。それの内容1から8、丸1から丸8まで書いてございますが、下の方の説明の方に進みます。1は王に、聖なる名前を付与する儀式で、古琉球の王様はみんなこういう聖なる名前を持っているようです。王位継承、小聖王の場合は王位継承の翌月に、翌月に、天より神々が下って王に聖名を授ける儀礼があって、天継ぎの暗示を据え、末継ぎの王にせという聖名、聖なる名前を授かるということです。歴史の本を見ますと、歴代の暗号記載がありますけれども、実際に使われたのは主にお諸の中で、王様を保守するときにこういう名前が呼ばれております。で、3、3、5、8は毛払いと呼ばれる儀礼で、毛っていうのは一定の広さを持つ空間を言い表す沖縄言葉ですが、その主要道路とか、首里城の外壁と門、那覇の港湾施設など国家を挙げて行った大工事が完成したのを祝うために神々が降臨する儀礼でありました。五の毛払いの時に歌われたと思われるおもろがおもろ草子の牧野さんにありますけれども、その中では、聞こえ大きみが、よもつとで、これはとでっていうのは関係のことで、天下を保つ霊力を持つ関係を、 まあ、天上世界、お墓と呼ばれる天上世界から持ってきて、王様に奉り、新築の門にその貝茎を閉ざして、祝福した。その祝福の言葉は、味を吸いや、今からど天下した、糸かけてちょわれ。王様は今からこそ天下を糸をかけるようにたやすく収めておわしませ。と祝福したいです。まあ、大勢の女性祭司が現れて、神聖な貫禄を 王に立てまつり、門に、刺すというような、まあ、そういうシンボリックな行動をして、まあ、具体的な内容を持って祝福を行っております。で、丸246は、中山聖火に君手釣り、おもろに、君手釣りの桃が放置とある儀式。異例であります。中山聖火の著者庄若賢はこの君手釣りを神明というふうに捉えていまして、君手釣りという神様が天下って、一代に一度王の即位を祝福するために現れるというふうに説明しておりますけれども、これはどうも誤解のようで、おもろ草子を見ますと君手釣りの桃が放置というのは王の代に一代に、2回以上行われておりますし、まあ、現在では君手釣りの桃が放置とは、君人が手をこうすり合わせて祈ってたくさんの果報を与える儀礼である儀礼という意味で、まあ、様々な啓示をきっかけに神々が現れて王を祝福する儀礼だったと考えられます。まあ、古琉球の時代には祭司たちはこのように頻繁に神幸儀礼を行って王と国土を守護し、まあ、それによって、神であり祭司である彼らは敬われ、これは悲文の言葉ですが、沖縄の手にげしたは聞こえ大きみのお世辞の見守り召し終わり、沖縄の天下は聞こえ大きみのお世辞が守護なさるというような、思想を確立したものと思います。しかし王はそれでも女性祭司に守られるばかりの受動的な存在であったかというとそうではなかったと思います。お門創始や碑文の全体の構造を見ますと、次におもろを挙げておきましたが下の解説の方に飛びます。国家的な授業をする時の王と聞こえ大きみの関係がこのおもろ草子13の18には割とよく現れていると思うんですが、やらざもりぐすくという、那覇の港の、防御施設を建造いたしましたのは、創世王の、企画であり、王の命令によりその難工事が実行されております。それに対して霊的な守護を与えるのが聞こえ大きみの役割であり、大きみに祈願して工事は始まり、無事に完成すると大きみがやらざもりぐすくに赴いて猛払いをしたわけですが、その聖なる木で作った釘を打ったり神聖な草木で湯わえ止めたりしてぐすくが永遠に堅固で敵を寄せつけないというふうにおもろをの中にはそういう神々の言葉が歌われているわけですけれども、そういうふうに言って祝福をして、神々の祝福というのは単に褒めたり祝ったりするのではなく将来にかけて実効性のある守護を与えることであり、少なくとも古琉球の人々はそのように考えていたと思います。このような信仰儀礼はそれではいつまで行われていたかということですが、明確な記録はありませんが多分昭和王の時代まで、行われたと推測されます。昭和王は薩摩侵攻後に即位した最初の王ですが、この王様までこの神聖な名称を持ち義務は持っておりません。で、昭和王までは姉妹や王妃が君になって、君に囲まれた王の印象がありますが、次の世代からは様子が変わる。島津の薩摩侵攻を機に沖縄の社会は近世に入ったと報告されておりますが、個々のケースではこのように多少の時間差があるようです。聞こえ大きみを像とする祭司たちの活動は17世紀の中頃から君耳が削減され、祭司規模が縮小されたり、ある種の祭司は廃止されたりするというのは非常に大きな変革を被り、国家的な信仰儀礼などは今ほとんど行われなくなりますが、 その様子を農法儀礼の変を例にとって、お話をしたんですが、ちょっと時間が、足りませんですよね。あと、農法儀礼は、古琉球の時代には、その聞こえ音儀が中心に新嘗儀礼を行った。また波主の儀礼の時には、種まきの時には王が、聞こえ音儀のところに行って、聞こえ音儀が祀る、日の神という祭祀物を拝礼して、祝福を受けたというふうに、カス用の四琉球録には書かれているんですが、これらの儀礼は、近世に入りますと全て、廃止あるいは変質してまいります。で、それでは農耕儀礼全体がですね、女性祭司が行う農耕儀礼全体が廃止されたかというとそうではありませんで、共同体で、そんな共同体のレベルで農耕儀礼を司る、野呂鉄の儀礼は、むしろ近世に なると村落支配をこう強化するのに伴って、どっちかというと組織化され強化されている。で、何が廃止されているかというと、どうも聞こえ音儀を軸とする音符の儀礼が抑圧されているわけです。で、そこら辺について小条件という、その近世の改革を主導した政治家ですけれども、肖像権は、女性お召し連れの儀、叱るべきなのか、王様が女性を連れ歩いて儀礼を行うのに不適切だとか、女性婦女の参拝、帰りて長老いたすべし、中国の方がこういうことを聞いたら、こういう女性や婦女をこう連れて儀礼を行っているということは非常にこう恥ずかしい、嘲笑われるようなことなんじゃないかというようなことを述べて、廃止の建白をしているわけですけれども、結局そのやってることの本質を見ると、王と聞こえ音儀のそのペアが沖縄では非常に強固なわけですが、それをやはり切り離そうとするのが少女権、あるいは近世の改革 の本質ではなかったかと、ちょっとこう結論だけ申し上げますが思われます。王と聞こえ音儀に、9枚目の、下の、下から3分の2ぐらい、王と聞こえ音儀が、非常に強いこう結びつきを持っておりましたのは、沖縄の固有の、お内覧信仰に基づくと考えられております。沖縄では姉妹をおなり、兄弟をえけりといい、兄弟姉妹は強固な結びつきがあり、おなりはその霊力によってえけりを守護するという信仰があります。とりわけそれが強く現れるのは、えけりが危機にさらされる時であります。沖縄の男性たちは、一般に旅に出るとき、戦争に赴くとき、おなりが身につけていたもの、手ぬぐいであるとか髪の毛の一束をもらって、それを守りにして、出かけます。馬淵統一氏によれば、おなり髪と同種の信仰はポリネシアやメラネシアにも広がっているということです。古琉球の女性祭司の活発な活動というのは、近世に入ってから肖像権らの改革派によって克服すべき前代古琉球の思想の革新として廃止縮小の対象とされました。しかし、祭司の活動はさまざまな意味で民族宗教に深く根ざしており、それを開発するのは容易ではありませんでした。ここではそのせめぎ合いに、触れる余裕は全然ございませんが、近世を通して、変革と、その揺り戻しとが繰り返されたと言って、良いように思います。ともあれ、古琉球の祭司たちの信仰儀礼、神となって現れ人々に実体的な祝福を与えるというような、そういう儀礼は歴史の表面から近世には消え去っていったわけですが、実は地方の野呂たちはそれとはもう比べ物にならないほど小規模な儀礼ですけれども、基本的な精神は同じ儀礼を後々まで行っていたと思われます。国頭地方では大正の頃まで村落のあしゃぎとかトンとかっていう祭祀施設がありますが、そういう祭祀施設や大きな船を新しく作ったり改築した時に御嶽から神々が現れて、その船に祝福を与える、船や建物に祝福を与える儀礼が行われました。 これは島袋源吉さんのヤンバル土足などに書かれております。古琉球の資料というのは、最初の方を見ると何か非常に突飛な大変こうなんていうかどう捉えていいのかわからないような記述が多いわけですけれども、このようにシャマニズムの観点に立ってそれらを氷霊信仰に基づく、まあ、神がかりの儀礼、氷霊儀礼というふうに見なし、見て、近代の民族にも通底する、まあ、宗教の特徴を捉えていきますと、決してですね、個々の全ての記述が正しいとは思いませんけれども、正確かどうかはまだまだわからないことの方が多いわけですが、決して口頭無形ではなくて、古琉球の儀礼というものをある程度こう復元、これらの記述の中から復元していける。